Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました。ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションでーす。
ロックトラックアディクション。
はい、お送りしますのは猫飯と魔法のベーシスト純と
ウィンザーのキノッピーと、
はい、ブラステッドヤノッチェと
クラックリステッド大西です。
はい、皆様、はい、明けまして、おめでとう
ございます。おめで
とうございます。お、
全一世、はい。2023年、平成5年でございますね。1月13日配信の回でございます。
令和。
今何つった？
平成5年って言った。
平成5年、93年じゃないか。ちょっと待って。しょっぱなから間違いでしょうか。じゃあ、令和5年でございますね。
よくある。
はい。というわけで、すいません、昭和生まれなんで勘弁してください。
大丈夫です。
はい、ですね、今回はですね、2023年第1弾となる今回は、毎年恒例スペシャル企画ということなんですけれども、皆様正月気分抜けやらぬ今日この頃なんですけども、やって大丈夫でしょうか。番組 MC と制作スタッフがトークに参加して、各人の2022年ベストソングをご紹介しつつ、昨年のシーンを振り返りますという、まあ毎年恒例ですね、新年一発目は去年のいっちゃん良かったやつを、上げていくというコーナーでございまして、年に一度、制作の大西さんが喋るという趣旨でございます。
そうね。
たまーにね。
たまーに。前は俺もこれだけだったんだけどな。
なんかね、ちょいちょいスケット言ってたらいつの間にかレギュラーになってしまいました。
しっかりとね。
そんなわけで、今回ですね、もう話が長いと思いますので、早速番組に入っていきたいと思うんですが、その前にですね、毎回これの番組からのお知らせを、キノッピーからお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、レイディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net またはオフィシャルツイッター @radio-tnt1 までお願いします。
ロックトラックアディクション @radio-tnt。
はい、まずはですね、番組のようやく、年をまたいで2年目を迎える MC キノッピーが選びます2020年ベストソングをご紹介いたします。ご紹介お願いします。
はい。2022年の私が選んだベストソングです。クリムゾンフレアでトワイライトタイム。トワイライトタイム！ ただいまご紹介したのは2022年3月25日発売7曲入りのファーストアルバムクリムゾンフレアーからクリムゾンフレアーでトワイライトタイムでした。
はい、はい、というわけでヒョッピーが選んだ2022年ベストソングクリムゾンフレアートワイライトタイムでございますけれども、なんでこの曲が良かったんですかっていうところをですね、語っていただきたいと思いますので、
ありがとうございます。もうね、直にガーってなんかこう来て、もう聞いた瞬間からすごい、わーめっちゃ好きとかって、毎朝出勤時に聞きたいみたいなね、トワイライトタイムですけど、朝聞きたい、すごいなんか元気が出る曲で、そのタイトルがタイトルがサビのところに来るっていうのもすごい好きだし、でメロディーもすごい好きで、で歌詞がすごい私めっちゃ好みですごい大好きで、で何よりもやっぱりケイチさんのボーカルがやっぱりすごくて、すべてが全部マッチングしてこの曲を選ばせてもらいました。で、もう一個コメントしていいですかね。はい、
はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。でやっぱりその曲が良くても私個人的にはやっぱりボーカルが好きじゃないと好きになれないんですけど、やっぱりもうボーカルやっぱり素晴らしいですね。それでギーソロの後にちょっとオクターブ下でサビのメロディを歌われて、次その後サビに行かれるんですけど、そこの地声の声からのサビに行かれるところのミックスボイスがのギャップが素晴らしいです。
なんですか、はい、一回ブレイクしてちょっと静かになるところですかね。
あ、そうです、そうです、そうです。そうなんです。はいはいはい、素晴らしいです。
なるほどね。
はい、なんか、で、ちょっとなんか、全然ボイストレーナーでもないんですけど、持論なんですけど、地声っていうのは結構生まれ持ったものが大きいと思うんですけど、ミックスボイスってやっぱり努力と技術が、大きいと思うので、やっぱり、うんうん、うん、その面も持って、生まれた、その、美しい声もありつつ、ケイチさんの努力で掴まれた、声もありつつっていうので、なんか、わー、いいなーって、もう最初から最後までもなんかその声に魅了させられた、曲で大好きです。今年は絶対いっぱいライブ見に行きたいです。
ほう。
はい、
なるほど。
そんな感じです。はい。
100% ベタ褒めでございました。
はい。
はい、
そうです。
ありがとうございます。
すいません。ちょっとなんかうまく説明できたかな。ごめんなさい。なんか、はい、思いを。はい。
まあ、これね、ミックスボイス、レベルの人として言わせていただくんですけど。
はい。
去年のファーストリリースだったんですよ。
うん、
そうだ。
うん、
う
ん。
で、ね、むっちゃ売れたの。
へ
え。すごい、これは売れると思います。なんか、絶対売れると思います。
まあ、なんか、メロディックパワーメタルとか好きな人にはドンズバ刺さる感じじゃないですか。
うん。
ノッピーさんも言ってたように、サビで曲タイトルを連呼するし。
そうなんです。
わかりやすいメロパワーなので、
うん。
なんか多分そういうところが支持されたんじゃないかなと思うんですけどね。
ねえ、でもその、めっちゃありそうでない感じが、またいいんです。なんかその、あり、
ね、
そう
なんです。こういうタイプいないんですよね、ほんとね。
ねえ、そうなんですよね。でもめっちゃ刺さりました。なんか本当に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、僕、いつだかこのバンド紹介した時も言ったんですけどね、うん、なんかこう、ヘビーメタルってね、結構ね、シリアスになりすぎる嫌いがあるんですよ。
うん、
こう、なんか、うん、ストイックじゃなきゃいけないとか、なんかこう、うん、音楽に対して真摯じゃなきゃいけないみたいな、なんかこういうのがあるんですけど、あ、もう、トライライタイムでいいんだ、みたいな感じです
。そうです、そうそうそう、そうです、そうです、本当なんかそう。
いいんだ、みたいな感じなんです。
ねえ、そうなんです。なんか自分のバンドで結構そのシリアスをこう追い込まれてるから、余計そう、なんていうか、その違う、そういうトワイライトタイムに行っちゃったのかもしれないですけど、めっちゃ刺さりました、本当に。
もう本当はい。シンプルイズベストっていう感じなんだろうね。
うん、うん、うん。
なんだけど、
うんうん、
それをここまで、
突き詰めると。
なんていうの、垂涎みたいな状態で、曲にできるバンドって、意外とさっきお兄さんも言ったんですけど、意外と少ないんですよ。
うん、うん、
うん、うん、うん。そう、ありそうでない。
うん、確信犯なんで、完全に。
そうそうそう。
ああねー。ほんと、なんかもう、狙われちゃいました。
というわけで、クリムゾンフレア、そんな、大好評クリムゾンフレアですけれども、はい、ライブ情報行きたいと思いきや、ライブ
見ていける
見て
今年もそれやるんだ。
うん、ちょっとネット芸能ですよ。
なんかやることになってるっぽいので。
うん。やってみました。
昨年12月にメール、珍しくクリムゾンフリアライブいっぱいやったんですよね。月3本ぐらいやったのかな、
うん。
珍しく、あれこんなライブやるバンドだったっけと思って、なんか32月30ぐらいまでやってましたね。
うん。
うん。
ほんで、まあ、年が明けて、ちょっとお休みかなっていう感じです
ね。
うん。まあ、別に、ライブやめちゃうわけではないんで、全然普通に入って、うんうん、スケジュール入ってくると思うんですけど、これ、収録してんのが1月4日なんですけど、うん、その時点では決まってないって感じですね。
そうですね。はい。じゃ今年いっぱい見たいです、はい。よろしくお願いします。ライブ入れてー。
これ、この、あれ、ファーストアルバムって結成 ?5 年目
いや、何年目だろう。
長い。
何
年目多分10年はいかないけど、まあ、7、8年は経ってるはずだよ。
うん。デモ2枚ぐらいは出してるんですけど、2、3枚出してるんですけど。
ああ。
正式に、CD で、流通でっていうのは初めてですね。
うんうん。まあ、ファーストがこんだけ良かったんで、すぐに、お、セカンドは?みたいなことも言いたいんですけど、ってことはあれか2028年ぐらいまで待たないといけないんですかねみたいな感じですけど。
年末に会った時に、早くフルアルバム作ってねって、プレッシャーはかけときました。
あ、そっか、これ7曲だから、ミニアルバム扱いなんですかね。
まあ、なんかミニとフルの間ぐらい
ですかね。ぐらいですかね。極めるところですよね。
うんうんうん。うん、
じゃあ、ちゃんとね、二桁曲数入って、45分以上あって、みたいな感じで、ね、のが欲しいところ、ね。
うん、曲はあるって言ってたんで。
曲あるって言って
た。おー、楽しみめっちゃ
そうだな、惜しいんだよな、このバンド。
めっちゃ楽しみ
はい、というわけで、はい、じゃあ、次のね、まとまった音源がいつになるのかということも楽しみにしつつ、クリムゾンフレア、情報チェックよろしくお願いします。ということでございまして、2022年、キノッピーが選ぶ2022年ベストソング、クリムゾンフレアトワイライトタイムでございました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。そして続いてはですね、番組ディレクターソ&MC ヤノッチェが選ぶ2022年ベストソングのご紹介でございます。では、ご本人からどうぞ。
はい。私、ヤノッチェが選びましたのは、このバンドのこの曲です。ジェラスワイルドで、ウィールオブタイム。
ご紹介したのは2022年4月20日発売11曲入りのセカンドアルバムランドオブエタニティからジラスワイルドでウィールオブタイムでした。
はい、2022年ヤノッチェが選ぶベストソングはですね、ジェラスワイルド、ウィールオブタイムということでございましたので、じゃあ先行理由なんかをご本人からお願いいたします。
はい、ですね、2022年ちょっと久々に迷ったんですよ。 いろいろいいバンドもいたし、あと、毎年、だいたいこれ俺番組中で、あ、これもベストソング決定とかっていつも言ってるパターンが多かったんだけど、
はい。
今回は、ちょっといろいろ、ああ、あの曲も良かったな、この曲も良かったな、と迷いつつの、ジェラス・ワイルドというところでして、選考理由は、まず一つは、その、DGM のシモーネが手掛けたという、やっぱりサウンドメイキングの素晴らしさ。
ほうほう。
うん。それと、もう一つは、ヤンネが作る歌メロの素晴らしさ。とにかく、このギターリフとか、この展開にこの歌メロを乗せてきてくれる。で、それがもう、ヤンネの作る歌メロっていうのが、もともと、ものすごく、こう、好みだったので、
うんうん。
うん。まあ、そのヤンネ節みたいなところが、この曲は特に、出てるかなというのもあって、まあ、2022年、特に、代表する曲というか、特に好きだった曲ということで、これを選ばせていただきました。
なるほど。
うん。ちなみに結構、この曲は皆さんかなり響いたんじゃないんです?どう?
あ、そうなんです。私もこれ、この曲か、トワイライトタイムか、なんその迷ったんですけど、はいはい、っていうかもう本当に、ヤンネさんのボーカルも大好きなので、うん、ヤンネさんかケイチさんか、うーんって悩んでたら、ヤナチさんがこっちってなったんで、って感じです。そう、はいはいはい。もうね、素晴らしいですよね。なんか、サビもこう、結構、高くいかずに低いところで、こう、サビ持ってこられて、でもそれがまたすごいハマ、なんか、なんていうか、刺さります、すごい。かっこいいですよね、うん、この曲、ね。うん。
ね、サビの展開の見事さっていうのが、ちゃんとこう、A メロ、B メロからの対比で生きてるっていうのも、
うん、
これはすごいよくできてる曲だなっていうのもあったし、
ね。うん。
あと、ちなみにですけどね、うん、他に、ちょっと実はすっごい迷ったのがもう一ついて、
はい。
多分後半でも話すんですけど、大敵トリオ。
はい、
うん。
なんかちょっと予感した。
はい。すっごい、ドストライクだったんで、
うん。
うわー、でももうちょっとあれだな、これ、さ、実はね、この収録までのタイミングのところでもう、パンケーキトリオに出会う前に実はジェラスワイルド決めちゃったのもあって、
うん、うんうんうん、
うん、まあ、でもまあもう今更翻さない、ここはジェラスワイルドと思ってジェラスワイルドを選ばせていただきました。
うんうんうん、
なるほど。
はい、うん、パンケーキトリオもいいよ。はい。
はい、ということで、ジェラスワイルドライブ情報をお伝えしようかと思ったんですけれども、
ライブ見てけど
見て見て
ヤンネさん風に言ってみたけど全然ならなかった。ごめんなさい。
そんな技。
なんかツイッター見てたら、今年は、新しいアルバム制作するって書いてありましたね。
なるほど。
うん、ああ、楽しみ。
去年あれだったよね。確か名古屋それこそ、ワンマンまでやってたからね。
そうそう。
うん。割と、たくさんライブやってたから。ちょっとあれかな、人、人だらけなのかなっていう。
ってことは、うん、サードアルバムの声が聞こえてくるかもしれないと。
ってことですよね。楽しみにしたいですね、これは。
わあ、めっちゃ楽しみです。
はい。はい。というわけで、ジェラスワイルド、ウィールオブタイム、ヤノッチェが選ぶ2022年ベストソングでございました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ロックトラックアディクション、アンテリオ、DMD。
はい、続いてはですね、番組プロデューサー、選曲担当、大西が選ぶ2022年ベストソングをご紹介いたします。ではこれもですね、ご本人からどうぞ。
はい、私、大西が選びました2022年のベストソングは、フィルイットアップで、ペイバック。
はい、ただいまご紹介したのは2022年2月2日発売11曲入りのセカンドアルバム Pets or Tales からフィルイットアップで Payback でした。
はい、2022年、番組プロデューサー大西が選ぶベストソング、フィルイットアップ Payback ということでございましたけれども、なんかもうちょっとトラットなものを選ぶかと思ってましたけれども、おこっちできたかって感じなんですけど、その辺の理由なんかも教えていただけると助かりますということで、ご本人からお願いします。
あ、はい、まあ、バンドの方もこれ言ってるんですけど、まあ、この曲はこうメタル要素にパンク要素も合わせたようなバンドを代表する楽曲って言ってるんですけど、うんうんうん、なんだろうな、新譜がね、アルバムトータルとしてすげえ良かったんですよ。年末にも去年の年末もライブ見る機会が何回かあって、
うん、
ライブも見たん。あ、見たっていうか別に今まで見てなかったわけではないけど、年末に集中して2回ぐらい見たんですけど、いや、むっちゃいいんすよ、やっぱり。このバンド。ライブバンドなんで、まあ去年そのアルバム出して、その後にツアー回ってた本数とかも尋常じゃないし、
うん。
うん。
多分、日本の、ハードロックメタル界でもかなりライブの本数やってるバンドのトップの方のいくつかのに入るようなバンドだと思うので、
うんうんうん、
なんか本当にね、ライブバンドでそれが楽曲に反映されてるというか、
うん、
っていう感じをすごい受けたんですよね、今回の、
うんうん、
セカンドアルバムに入ってるんですけど、
うん、
なんでまあそれも含めてですかね、この曲多分セカンドアルバムのリーダートラック的な楽曲だと思うんですけど、ファースト、彼らのファーストアルバムにも同じようなテイストのチャージっていう曲が入ってて、まあ、この曲、ペイバックかチャージが、ライブで1曲目にやられることが多いっていうことも、なんかこう、なんだろうな、バンドの勢いとかを象徴してるなっていう感じはすごいするんです
。なるほど。
はい。あとね、このアルバムあれなんですよね。なんか手前味噌ですけど、うちのバンドで静岡の、彼らも静岡ですけど、浜松出身なんですけど、うんうん、静岡出身の天輪のドラムの、てっぺくんがエンジニアやってるんですよ。
へぇー。
へぇ
ー。で、なんかね、アルバムトータルですごいプロダクションがいいなと思ってたんですよね。だからそれもなんかちょっとこう、選んだ一つの要因になってて。
はいはいはい。
はい。なんか、エンジニアさん迷ってるバンドとかいたら、てっぺくん頼むといいっすよ。
なるほど。これ気に入ったらじゃあ。
今回のアルバム結構気に入ってます。
うん。音作りも含め。
うん。うん、もろもろ含め。ですね。
うん。大西さん他迷ったバンドとかっていました？
ええー、とね、そう、後半のコーナーで話そうと思ってたんですけど、
うん、
結構私は、それこそ矢野っちが言ってた、パンケーキトリオとかも、年末ラストですごいの出してきたなと思ったし、
うん
うん、
あと、もう、ウイスキーダストとか、あとはなんだろうな、あ、まあ、去年、ベストソングに選んだレディアのフルアルバムとかもすげえ良かったし、
うん
うん、
なんかその辺ですかね。あ、あと影山さんの新しいバンド。
プランズフォーノーバディ。
プランズフォーノーバディ。
うん。
まあ、まだデモなんで、プロダクション的には、いろいろ問題はあるのかもしれないですけど、楽曲とかがやっぱり分かりやすくてギャッチーなんで、すげえいいなとかって思いましたね。まあ、今年は、もちろんそれ以外にも再生画とかね、他にいいバンド。
うん、
いい作品出したいいバンドいっぱいいますけど、
うんうんうん、
思いつく感じではそんなあたりかな。
はい、ではフィルイットアップのライブ情報がですね、さっきも話に出ましたが、ライブの多いバンドということなんですけど、ライブ情報があるということなので、うん、キノピーからお願いいたします。
はい、フィルイットアップさんのライブです。1月14日の土曜日、愛知、名古屋、栄、タイトロープ。1月15日の日曜日、愛知、名古屋、柴田、アヒルでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、そしてなんか未確認情報なんですけど、もう一本あるらしいという話もあったり、するようなので、
名古屋でもう一本あるらしいですね。で、名古屋でも。言ってました。
はい。
ああ、そうですか。なので、
公式サイト、フィリットオフィシャル .com と、あと、まあ、SNS なんかをですね、チェックしていただきたいと思います。というわけで、番組プロデューサー、大西が選ぶ2022年ベストソング、フィルイットアップ、ペイパックでした。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。そしてですね、最後に私、番組 MC、ジュンが選ぶ2022年ベストソングなんですけれども、こちらでございます。腹切りゾンビ、百鬼夜行。
お届けした曲は2022年4月14日発売11曲入りのセカンドアルバム腹切りヘブンから腹切りゾンビで百鬼夜行でした。
はい、私ジュンが選ぶ2022年ベストソング腹切りゾンビ百鬼夜行でございますけれども、ですね、これを選んだのはどっちかちょっと曲単体というよりはですね、このアルバムですね、腹切りヘブンの出来がものすげえ良かったので、これ確か自主制作というか、
うん、
ウェブとライブ会場でしか売ってないようなアルバムなんですけど、非常にもったいないと思いまして。
いや、そっか、でも、そういえばこれも今年だったね。今年とか、2022年だったね。うん。
4月ですね、リリース。
4月ですね。ね、
うん。
僕がですね、評するっていうか、なんかこのバンドを形容するとするとですね、今年紹介した中で一番香り深いバンドですね。なんかこう雰囲気がね、匂うんですよ。
ああ、わかるわかる。
ああ。
なんかね、別になんかこう、新しい音楽性とかをやってるわけじゃない、ないんですよ。別にトラッドなサウンドだし、うん、まあ、なんだろう、全体的に、まあ、プロダクションのサウンドメイクとかももちろんいいんですけど、うん、なんかこう、音楽的になんか新しめのこう、テイストが入ってるとかいうわけではないんですけど、なんだろうな。まずね、歌詞にね、いろいろ物語がめちゃくちゃ乗っかってるんですよ。なんか、で、あとは、そうですね。大きいところで言うと、まあ、今紹介した百鬼夜行はですね、ライブで僕一回、東京で見たんですけど、
うん、
音源よりね、遅かったんです。
おー、それはまた、ぐっとくる。
遅ーと思って。
うん、
で、ライブって、まあ、こうね、こう入り込んでやるから、 テンション上がって、だいたいまあね、インテンポだったり、ちょっと早くなったりするんですけど、
うん、
遅かった
ん
です。この意味がですね、多分ライブやってる人じゃないとわかんないと思うんですけど、
うん、
まあ僕はあの、コーンを初めて生で見た時もそうと似たような衝撃を受けて、うわ、遅えーと。ただね、その遅くできるっていうのは、その、で遅くてちゃんとこう曲を、その何、音源のテイストを損なわないでできるっていうことはね、バンドがちゃんとこう手の中に曲を収めてるってことでもある。
はいはいはい。
うん。
じゃないと、ただね、だるいだけになっちゃうんですよ、遅くても。
うんうんうん、
遅くてよかったっていうのは、やっぱそのね、そのバンドのポテンシャルの高さというか、表現力の高さというか、まあそんな感じがしましてですね。
うんうん、
まあ、どっちかというと曲単体っていうよりはアルバムで、もう頭からケツまでダーッと聴いてもらって、あの、なんとも言えない、こう、ちょっとね、誇りっぽい、すさんだような世界観に浸っていただいて、ライブ行っていただいて、うわ、おっそと思ってくださ
いまあ確かになんかこう、そういうあれだよね、荒涼な大地というか、風景が見える音楽ですよね。
そうなんですよね、
うん。
なんかね、別にあの、曲のね、まあ主人公がいるんですけど、
うん、
各曲に、別にあの、なんかね、華やかな人生を送ってきたわけでもないし、あの、後悔してるようなこともたくさんあるような歌詞なんですけど、でもなんかね、こう、中に一本芯が通ってるような気がするんですよね。
うんうん、
で、それはあの、まあ、あの、マサゾンビさんが、うん、あの、彼は、武道家でもあるので、
うん、
沖縄で合気道と居合の先生かなをやってるんですけど、うん、まあ、彼がその人生のね、もう大半をギターと、武道に突っ込んできたわけで、まあ、そのね、こう、中になんか一本芯が通ってるものが曲の中に滲み出てるのかなという感じが僕はいたしまして、まあ、そういうところも含めて、まあ、かなり、良かったなということです。
うん
うん、あとはまあクリムゾンフレアとかね、あのバルハラの神父とかも迷ったんですけど、
うんうん、
クリムゾンフレアはね、先にキノピに取られてしまって、バルハラはね、まあシングルというか EP なのかな、
うん、
だったので、まあやっぱまとまった音源を評価しようかなというところで、うん、ハラキリゾンビ百鬼夜行ということを選出させていただきましたという感じでございます。はい。というわけで、自分で紹介して自分で進めますけれども、ハラキリゾンビですね、ライブ情報をお届けしたいところではあるんですけれども、現在のところ、ライブ
見てーけど
見て
ー
本当に見てーということでして。あ、でもね、言うてね、ちょいちょい、去年はね、来てたんですよ。東京ライブしに。うんうん、で、僕もその中の一回見て、あ、これは大変なバンドを見てしまったと思ったんですけども、来年も見れるといいなと思っております。今のところね、お知らせできる情報ないんですけど、オフィシャルサイト、SNS なんかはですね、気になった方はぜひチェックしていただけると、良いかなと思います。というわけで、自分で選んで、自分で話して、自分で締めますけれども、2022年、順が選ぶベストソング、ハラキリゾンビ、百鬼夜行でございました。ハラキリゾンビ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ロックトラックアディクション、オンエリオ、DMD。
はい、というわけで、各ね、4名から4曲ですね、去年2022年を代表する曲が出揃ったところで、2022年の番組やシーンなどを振り返る、まあ、言うてフリートークコーナーに、
うんうん、
移っていきたいと思うんですけれども、去年はこんな年だったっていうのがある方おりますか？
じゃあ、私から行きましょうか。
はい。
はいはい。
はい。
正直、コロナ禍3年目、いろいろ復活してきた人たちもいるし、再開された人たちもいるし、相変わらず止まっていた人たちもいたしっていうところで、ちょっとこう、流れがやっとつかめてきたかなというような、過渡期の1年という印象だったんですよね。
うんうん。
大きく、その、日本国内インディーズメタルシーンみたいなところで言うと、
なんかライブはちょっとずつ復活してますよね。
ね。
そうですね。
うん。
なんていうのかな、実はね、個人的にはなんですけれど、その、この、レディオ TNT ということで、ロックトラックアディクション、矢野ちゃんのトコムバ2番組始めてきて、2022年が一番その番組編成きつかったなーっていうふうに実感した年だった。
きつかったっていうのは、選び出すみたいなところでですかね。
そうだね。あとそれと、やっぱニュースのあるバンドっていうのが結構集中しちゃってるんで、いろんなバンドをやっぱり紹介したいし、出したいし、出てもらいたいんだけれども、そこのやっぱりネタ作りをするのが非常に難しい一年だったなぁと。むしろコロナ禍はコロナ禍なりに、例えばこういうリモートを始めたりとかっていう風にして、その中でも動いてきたバンドとか、音源出したバンドなんかっていうのが、実はそこそこコンスタントにいてくれたんで、割とネタ選びそんなに迷わなかった。というか、もっと大変かなと思ったけど、すんなり割と決まってうまく流せたなーって思ってたんだけれど、今年はなんかそれが結構厳しかったの。今年って2022年ね、何度も言い直すけど。
ですかね、あれ、動いてるバンドは、特定のバンドは動いてるけど、動いてないバンドは全然動いてないみたいな、結構無極化が進んだって感じですかね。
なんかね、某 B ってバンドを筆頭に、うち。だからやっと2023年、とは言いながらも、今なんかお客さんの数の制限もほぼほぼなくなったし、マスクしたままでだったら声出ししてもいいよとかっていうような、イベントとかね、ライブなんかもちょっと徐々に増えてきてはいるので、ようやっとだから今年はそこら辺が再開されて、以前のようにというのは当然行くわけがないし、そうなるわけがないので、そのコロナ禍4年目ならではの、なんかシーンの作り方っていうか、形成のされ方っていうのができてくるんじゃないかなと期待はしているところですね。ちょっと総括的な話になっちゃったんであれなんだけれど。
じゃあ、続いて、キノピーから、去年の、なんか、総括っていうわけじゃないですけど、こんな感じでしたみたいなのがあれば。
もう去年は、MC に、誘っていただいて、本当にありがとうございます。もう、全然、ライブも3年弱ぐらいやってなかって、本当人前で喋ることも、なかったので、本当になんか最初、もう、たどたどしくて、今もたどたどしいですけど、本当になんか、中を、ね、リスナーの皆様にも温かく見守っていただいて、お兄さんはじめ、じゅんさんとやぬつさんにもいろいろ、ご指導いただいて、本当になんとか、1年、いけました。12月まで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、そうですね。で、就任したことが一番あれです。で、あと、ウィンザーの一応、本格的な再始動ではなかったんですけど、一本だけライブを、やれたんですけど、それにかけての復帰までの、それがすごい結構もう、やっぱり取り戻せてないんですけど、が結構大変だったけど、ライブがやれて、お客さんにまた会えたことが嬉しかったです。で、今、ヤノッチさんもおっしゃられてたんですけど、ね、特定のバンド、さんばっかり動いててって言ってあったんですけど、ウィンザー、2023年、本格的に再始動しますので、すいません、頑張ります。よろしくお願いします。早く皆さんにいろんな情報をお届けできるように、今追い詰められてますけど、毎日頑張ります。
待ってます。
決意表明みたいになってしまいましたけど。
決意表明、あ、そうなんです。もうね、なんかね、ここの番組で素晴らしい曲を聴けば聴くほど、すごいプレッシャー。でね、曲作るのも、はい。でも頑張り、インディーズシーンに、刻めるような活動ができたらいいなって自分自身も思いますし、あとなんか、私たちみたいに、休んでたバンドさんも、また一歩私たちと一緒に、ウィンザーと同じような感じで、ちょっと一歩ずつ踏み出せて、またシーンが少しずつ盛り上がっていったらいいなと思います。で、今ずっと走って、はるバンドさんも、もっともっと上を、走っていただいて、インディーズメタル界がめっちゃ盛り上がったらええなって思います。
はい。というわけで、キノッピー春の決意表明のコーナーでございました。
うん、はい、ありがとうございます。
新年の初心表明感半端ないね、これ。
半端ないですか？はい、ね、ありがとうございます。
いや、いいんですよ、いいんですよ。
ネットラジオ書き初めみたいな感じでした。はい、それでは、大西さんは、去年、なんか、こんな印象でした、みたいなのってありますかね？
どうすかね、渋いバンド？
うん。
い 言い方が適当かどうかわかんないんですけど、まあ、具体的に言うと、ウイスキーダストとか。
うん。
うん。
まあ、パンケーキトリオは、なんか、我々、ハードロック、メタルものが聞いてもすごいいいなっていう感じはするんですけど、まあ、なんか、ど真ん中ブルースとかだったりするんで、
うん、
ハードロック、メタルバンドって言っていいものかどうかっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、もともとその辺やってた人たちが、しかも若いのにこんな音楽やるんだ、みたいな驚きがあったし、なんか、ずっとメロスピとか、パーメタルとかが主流で、シーンが動いてたような、気がしてたんですけど、気がついてみるとなんか去年は、そういう渋いバンドとかも出てきて、なんか面白い感じになってたかなと、うん、改めて振り返って思いましたね。
うん。
うん。
変わってないようでシーンの潮流も少しずつ変わってきているというか、
うん、うん。
うん。
バンドさんとか楽曲とか紹介してる我々もそういうところにも目を凝らしていいバンドとかいい楽曲ご紹介できるといいなーってなんか気持ちを新たにしましたね。なんとなく。
そう。だから、ごめんなさい。話途中で遮っちゃうようだけど。
あ、いえいえ。
結局、実は、まあ、俺なんかね、ライブハウスっていうところに行かなくなって3年経っちゃったんで、うん、実はこの3年経過するって結構でっかいなと思ったのが、例えば前だったらウイスキーダストとか、パンケーキトリオとかって見たときに、おこれは、ちょっと面白いぞ、面白いのが出てきたぞとかって、肌感覚で分かってたのが、さっぱりやっぱりそういうのが分かんなくなっちゃったっていうのも、結構自分の中で、ああ、やっぱ3年ってでかいなっていうふうに、意識せざるを得なかったっていうところが去年あったんですよね。
僕の持論ですけど、3年っていう単位はね、結構一つの流れができてから終わるまでの時間ぐらいなんですよ。
うん
うん、
あるバンドがなんかこう、動員増えて盛り上がってきて、なんか活動休止とか解散するまでがだいたい3年ぐらいであることが多い。
だやっぱなんかこう、あれだよね、今どうなってんのかなっていうのがすごく、改めてすごく知りたくなったというのは、うん、大きく感じてますね。
いや、矢野中さん、早く現場に来てください。
そうだね。ちょっと、それとまた、うろうろしに行こうかなっていう気に本当になってきてる、最近。もう、いい加減、やっぱ、うんうんうん、もっとこう、自分の肌で情報仕入れないとダメだーっていう。
なるほど、なるほど。
わかんねえわーっていうさ。う
ん、なんかほら、最近、ライブの配信とかもやってるし、
うん、
楽曲はまあ、昔からですけど、YouTube とかで聞けるじゃないですか。
うん。
インプとかは、だから、うん、チェックはできるので、そこでチェックすることはできるんですけど、やっぱり、そのバンドの進化はライブだったりするので、
うん、
なんかそこでいいバンド見つけたり、いい曲見つけると、ライブ見たくはなるんですよね。
うん、
やっぱり最終的に消するところとして。
で、やっぱりなんていうのかな、これはなんかこう、配信だと空気感みたいなところまでやっぱり分かんなかったりとかってのもあって、生で見ないとダメなんだなーなんてね。
そうですよね。空気感大事ですよね。
大事だよね。
大事です、大事です。
本当にメンバーさんのさ、演奏してる時の目線一つから、実は、こう、見つけることもあったりするじゃないですか。ああいうのってやっぱ生じゃないと分かんないんだよね。
配信ってね、見てる方ずーっとシラフなんですよ。
ああ、なるほどね。
ああ、ね、確かにそうだね、そうだね。
30分間空間ごと振動したのをね、体で上から下までで受信してる状態はね、やっぱ現場行かないとないです、
ね。ですよね。だからね、改めてその現場の大事さっていうのを、その2022年後半からは本当に充実に感じましたね。
はい。なるほど。
うん。
そうすると僕から、なんか言うとすると、僕は今年ね、猫飯というバンドを、
まあ、
去年からやってたんですけど、
うん、
新しいラインナップですよっていう、まあ、お披露目をして、
うん、
MV 作って、まあ、ライブ活動を始めてって感じなんですけど、まあ、メンバーがね、コロナになってライブに穴が開いたりとかですね、が、まあ、個人的には結構、なんか、 そのね、あの、ライブに穴を開けつつも、だいたいやることをやって、こう、着実になんか、進んだ感はあったんですけど、
うん。
うん。まあ、あとね、新しいベース買ったりとか、
うん。あ、そうだそうだ。
個人的にはね、あの、なんかちょっとこう、去年俺は、やったぜみたいな感じはあるんですけど、世の中的にはあれですよね、前半はなんか このままちょっと良くなるんちゃうんだったのが、後半やっぱダメだったみたいな感じで、なったりしつつ、あと、あ、あれだ、ダウンロードフェスがね、できたんですよ。
はいはいはいはい、そうでした。
で、そこでですね、見に行って、ライブ見る体力がめちゃくちゃなくなってるということに気づきました。やっべ、3バンドぐらい見てる。もうちょっと休みたくなってる、俺、この軟弱者、みたいな。かつてラウドパークをね、10時半から夜10時まで見てた私としてはですね、じくじくの思いがありますけど。
苦行のような。ストイックな見方。
見れるもの全部見るみたいなことやってたんですけどね。で、まあ、シーンで言うと、まあ、回復はしてきてはいるんでしょうけど、まあ、さっき大西さんが言ったように、まあ、回復途上という感じなんですけど、その中でも、まあ、去年だけじゃないんですけど、宮崎のレリアと、うん、あと、仙台の、ごめんなさい、アグニコル。
はいはいはいはい。
で、まあ、音楽シーンって、言うて人口に比例する部分があるので、どうしても東京と大阪にね、こう、リスナーも、まあ、音楽やる方も偏りがちなんですけど、まあ、仙台は、まあ、ね、東北の中心地で人が集まりやすいっていう環境があるので、まあ、アグニコルっていう、まあ、ね、その前はエコーとか、踊らない方のアスラとか、まあ、いろいろいましたけれども、宮崎にバンドができてる、すげえ活動しているっていうのと、うん、まあ仙台とね、っていうところに、まあバンドができて、まあね、周辺のバンドを巻き込みつつ活動しているっていう感じなので、その他どっかなんか広島とかで新しいバンド出てこねえかなとか思ってるところではありますね。
そうですね。なんか今年、なんかまた姫路の地元とかでちょっといいバンドがあったらちょっと声かけてちょっと探してきます。
うん。
音源送ってもらって。
あ、わかりました。ちょっとそう。ちょっとそれを今年はそれやりたいなと思ってて、うん。なんかちょっと地元の姫路とかでもちょっと、はい、いいバンドがあったら、はい。
まあ、東京、大阪、名古屋があって、まあ、九州、福岡とかも出やすい土地ではあるんですけど、まあ、そう、九州っていう意味で言うと、まあ、レリアの宮崎と、あと仙台で、アグニコル。っていうのがあるので、まあ、あと、今年ね、レオパーデスは動くって言ってるんで。
あ、見ました、ツイッター。うん。
かなっていう。
うん。
っていうのと、あとは、そうすると、北陸と、中国地方と四国っていうところで音楽やってる人いたら、ぜひ頑張ってほしいっていう感じですね。
うん。
はい、そう、今回の、
はい。
皆さんのベストソングも、
うん。
季節、クリムゾンフレアは東京のバンドっていう位置づけなんですけど、
はい。
あ、ユラズワールド岐阜だし、
うん、あ、本当ですね。
ミントアップ浜松だし、
うん。
はい。
荒切りゾンビ沖縄だし、
全国だ。
透明版じゃないバンドが選ばれてるって、ちょっと象徴的かなって、なんか、
ああ、確かにそう。
皆さんから選曲いただいた時にね、思ったんですよ。楽曲管理で、エクセル使ってリスト化してるんですけど、出身地書いてあるんですよね。
うんうんうんうん、
なんか今回東京のバンドじゃないんだな、みたいな。
うん。
はいはい。
なんかちょっとそれは最初に思いましたね、選曲皆さんからいただいた時に。うんうんうん、
個人的にはね、沖縄のね、バンドシーンっていうのはね、なんかめちゃくちゃ偏ってて面白いんですよね。
ああ、あっちはあっちでまた独自の文化あるからね。
あっちはね、なぜかね、メロディックなのがあまり受けないというね、謎の土地柄なので。
うんうんうん。
結構みんなね、激しい、エクストリーム方面に走ったり、まあ、あとはね、そういうちょっとこう、レイドバックというか、腹切りゾンビ的な、若干こう、時代を遡ったような感じのものが出てきたり、かと思えばね、オレンジレンジみたいな、もう、ドメジャーみたいなのが出てきたりして、うん、こう意外とね、こう真ん中辺がポカッと開いてる感じなんです
よ。うん、
うん。
うん。そんな感じでございます。なので、なんかね、地域的な盛り上がりが、できるといいなという感じがいたしますな。
確かに確かに。
はい。まあ、あとはね、まあ、社会的な情勢がね、もうちょっと改善していただかないと、どうにもっていう感じではありますけれども。
うん、
はい。 という感じで、2022年、こんな感じでしたトーク、よろしい感じでしょうか。それではですね、ここで番組からのお知らせを、キノピーからお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio-tnt1 までよろしくお願いします。
はい、そしてですね、番組後半にいつも、ね、企画コーナーをやってるんですけど、今回、それいけ、バンドベシはですね、今回特別編成ということでお休みでございます。はい、次回のテーマはですね、ステージ飯でございます。例えば、まあ、ライブの日はこれを食べる、これを食べないとかね、ライブの前にお酒飲む人、飲まない人、なんか食べる人、ご飯はライブ終わってからじゃないと食べない人、いろいろいると思いますけれども、それぞれのこだわりがあれば教えていただきたいというコーナーでございます。
はい。
はい。
はい。そしてですね、今回最後にお届けしますのは、2023年の番組新オープニング曲となりました、シバーオブフロンティアの Faint Hope in the Wind です。この曲はですね、2023年番組オープニング曲に選ばれましたので、次回の番組からオープニングで流れますけれども、この曲を聴きながら今回は、お別れということになりますが、その前に、バンドアルバムのですね、情報をキノピーからお願いいたします。
はい。最後にお届けする曲は、2022年5月27日発売、11曲入りのサードアルバム、Faint Hope to the Reality から、シバーオブフロンティアで、Faint Hope in the Wind です。
はい。そしてですね、シバーオブフロンティアのライブ情報をお届けしたいところなんですが、ライブ
見てーけど
見て
というわけで、今回はちょっと、あれですね、4敗でした。
ちょっと、5戦4敗だぞ。
う
ん。うん。
というわけで、残念ながら今のところシバーオブフロンティアですね、お届けできるライブ情報がございませんが、やっぱり、それでもね、ライブやらないバンドではないと思うので、その、まあ、今後ですね、またお知らせできる情報が来るんではないかなと思っております。はい、そんなわけで今回はですね、年始の特別編成、毎年恒例なんですけども、特別編成、2022年ベストソングということでお送りいたしました。次回からですね、通常の曲を紹介して、バンドの情報を紹介する番組に戻って、また、2023年皆様と共に、お送りしていきたいと思います。今回はこれにてお開きとなりますが、お送りしましたのは、猫飯とマコーのベーシスト順と、
ウィンザーのキノッピーと、
はい、ブラステッドやのっちゃと、
ブラックリステッド大西でした。
はい、ではまた2週間後ですね、お耳にかかりたいと思います。皆様、今回も最後までご視聴ありがとうございました。これにて、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今年もよろしくです。
track addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.